7500の青空虹ラジオ。どうも皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。7500と申します。6月1日土曜日、本日も青空虹ラジオをよろしくお願いいたします。さて、冒頭なんですけども、いきなりお詫びを申し上げなければなりません。まあ、それは何かと申し上げますと、5月4日の放送についてです。放送内容につきましてはね、特に謝罪するところはねございませんけども、配信時間ですね、はい、通常は22時の配信の予定だったんですけども、1時間遅らせてしまいまして、お聞きいただいている皆様におかれましてはご迷惑をおかけいたしまして、本当に申し訳ございませんでした。この青空虹ラジオなんですけども、ノートっていうね、SNS を利用して配信を行っておりますが、こういった失態を犯さないということで、本日より場所を新しいところに移転いたしました。本日からは X サーバーと言いまして、レンタルサーバーのですね、今青空虹インフォとかで使っているサーバーになるんですけども、こちらからのね配信とさせていただくこととなりました。これは何かと申し上げますと、ノートですと記事の予約機能というのがねついてるんですけども、これが有料版でしか使えなくて、今私は無料版を使っておりまして、実はという記事予約が使えないんですね。X サーバーで使っておりますワードプレスっていうブログソフトがあるんですけども、そちらですと記事の予約機能が使えるんですよ。というわけで、もう記事の予約機能さえあれば、こういう失態を犯さないだろうということで、本日からは、X サーバーの方に、移転したということになります。今後はね、配信間違いということはね、まず起きないとは思いますけども、皆様におかれましては、引き続きこの青空虹ラジオをどうぞ応援よろしくお願いいたします。それでは本日のラインナップについてご紹介をしてまいりましょう。本日のラインナップ、まずはテーマトークからいきたいと思います。本日のテーマはこちらです。アジサイ。はい、というわけでね、本日のテーマはアジサイという内容でね、テーマトークを進めていきます。梅雨の時期の花っていえば、大体アジサイっていうのはね、頭の中に出てくるかなと思いますけども、今日のテーマトークはアジサイという内容でねお届けしていきたいと思います。でその後、フリートークのお時間なんですけども、本日は特別にノートのつぶやきからを2本お届けしていきたいと思います。これ何かって言いますと、梅雨の時期に入りますので、ジメジメを吹き飛ばすという意味で、特別に2本お届けしていきたいと思います。それでは本日も最後までどうぞお聞きください。 7500の青空虹ラジオ、月一のオアシスを目指します。7号レイレがお届けしております青空虹ラジオ。それでは最初はね、テーマトークから参りましょう。今回のテーマはこちらです。アジサイ。はい、まあ、というわけでね、まあ、今回のテーマトークはアジサイということで、ね、まあ、お届けしていきたいと思います。じゃあ皆さん、アジサイの種類ってどんだけあんのというところなんですけども、約3000品種あるそうなんです。ただ実際は分かっていないということになっています。実はというと、まあ、新品種っていうのがね、結構出てくるんですよ。まあ、これ花じゃなくてもね、いろんな植物のありますけども、まあ、そうなってくると約3000品種はあるけども実際は分かってない、もしかしたら4000とか5000とかあるかもしれないということになっております。というわけでね、まあ、アジサイの品種、まあ、そんだけあるよっていうことですね。はい。で、まあ、大まかに申し上げますと、そのガクアジサイって言いまして、これは日本のね、まあ、古来種になってます。まあ、在来種ですね。はい。まあ、これ何かって言いますと、まあ、ちっちゃい花がね、無数にバーってあって、まあ、その周りに、装飾花って言って、まあ、これ萼になるんですけども、それと花で構成されているアジサイになってます。まあ、これが萼アジサイで、もう一つが山アジサイっていうのがあるんですけど、これが一般的なやつですね。まあ、装飾花と花でほとんど構成されているタイプ。はい。で、もう一つ西洋アジサイというのがあるんです。これはね、品種を改良しているタイプです。まあ、これも山アジサイとほぼ一緒、まあ、そういう感じだと思ってください。で、あと山アジサイっていうタイプもありますし、あと小アジサイって言いまして、萼がないタイプがあるんですね。花だけで構成されているもの、まあ、萼アジサイから装飾花を全部抜いちゃったやつがまあ、これはちょっと、ね、大げさな言い方かもしれませんけども、まあ、そういうタイプもあるということになっております。まあ、これらのその品種を踏まえて約3000品種でも分かってないというところ、これがね、アジサイの種類となっております。じゃあ皆さんね、アジサイの花ってどこにあるのかと、はい、これ皆さんね、騙されると思うんですけども、私先ほど装飾花っていうのをね、まあ、ご説明いたしましたけども、装飾花っていうの、実はこれ萼なんですね。皆さんはそれを花だと思ってる方多いかなと思うんですけど、それは花ではありません。萼なんですね。なので花はどこにあるかっていうと、その萼の真ん中にある小さなもの、これが花になってます。だからこれが開花しないと花が咲いたことにはならないんですよ。だからこれ皆さんね、ぜひ間違えないようにしていただければと思います。花の周りにあるのは萼、花はその真ん中にある小さいもの。はい。これはもう皆さんね、ぜひ覚えておいてください。はい。じゃあ続いてはね、アジサイのスポットについて、まあ、ご紹介をしていきたいと思いますけども、まあね、いろんなねスポットがあるんですが、まあ、今回は私がね、まあ、過去に行ったスポットについて、まあ、ご紹介をしていきたいと思います。じゃあまず1つ目、まあ、これがね、アスカの小道というところになってます。まあ、これ何かって言いますと、 JR の王子駅の、まあ、すぐ近くに飛鳥山公園というのがね、まあ、これ桜で有名なスポットなんですけども、これの線路沿いの道、これがね、飛鳥の小道というそうなんです。で、この飛鳥の小道は梅雨時になるとアジサイのスポットに変わります。まあ、これ何かというと、ちょうどね、斜面にアジサイが、ね、植えられてるんですね。はい。まあ、いろんなね、その紫だったり青だったり、まあ、たまにね、ピンクもあるんですけども、まあ、色とりどりのアジサイがね、まあ、この斜面に、まあ、彩りをもたらしてくるということになっております。で、このね、アスカの小道がね、私がね、一番いいなと思ったのはね、鉄道車両と絡めて撮影することができるんですね。まあ、鉄道車両と絡めて撮影するってなると、まあ、箱根登山鉄道だとか、あと京王井の頭線、まあ、ここがすごく有名かなと思うんですけども、この飛鳥の小道も私としてはすごく良かったなって思います。アジサイね、見えてもまあ一部だけなんで、結構広角気味に撮るとちょうどいいかなっていうふうには私も思いました。で、まあ、こちらはね、JR 王子駅からもまあすぐの場所になっておりますんでね、まあ、興味ある方はぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。はい。では続いて、私がね、過去に行ったスポットといいますと、上野恩賜公園 もちろんこちらもね、あの桜で有名なスポットなんですけども、まあ、梅雨時になりますと紫陽花のスポットに変わります。まあ、特に一番私としてはおすすめなのは不忍池のほとりに咲いている紫陽花になってます。まあ、ここのね、紫陽花もすごくいいなって私もね思いました。で、特にあの不忍池のちょうど弁天堂への通路、はい、まあ、ここですとね、ちょうどその池と絡めて撮影することができるということになっております。ただまあ桜と違うのはね、桜はね、背の高いところでね撮影することができるんですけども、紫陽花はね、あの桜のね根元なんですよ。なので、まあ、ちょっとしゃがんで撮影するとかそういうことじゃないと難しいかなというところはあるかもしれません。で、あとこのもう一つのところで、上野恩賜公園の、まあ、通路、はい、まあ、あの京成上野駅のちょうど上あたりですね、はい、まあ、そこのあたりの通路でもこういったアジサイが咲いておりますので、まあ、忍の池でもね、見終わった後はこちらで見るっていうのもね、非常にいいのかもしれません。はい、まあ、というわけでね、今回のテーマトークは、まあ、アジサイということで、ね、お届けしてまいりましたけども、これ以外もね、まあ、いろんなアジサイのスポットだとかね、例えばあの自宅の庭にも咲いてるよなんていう方もね、まあ、いらっしゃるかなと思いますのでね、まあ、この梅雨時はね、ちょっとなかなか雨が降り続いて、まあ、出られない方もね多いかなと思いますけども、まあ、この雨をねぜひ生かして、あの紫陽花のね見物に行かれてみてはいかがでしょうか。以上、テーマトークでした。7500の青空虹ラジオ。ノートのつぶやきから。さあ、今回もやってまいりました、ノートのつぶやきから。このノートのつぶやきからは、私のノート7500の青空虹でつぶやいた内容を解説していくものとなっております。今回は、まあ、梅雨前ということですので、まあ、ジメジメを吹き飛ばそうということでね、特別に2本お届けしていきたいと思います。それでは1本目は何が来るのでしょうか。早速参りましょう。ティグレのスピード風ミッション、誰かこいつら止めてくれ。はい、こちらのつぶやきは、4月29日のものになっております。で、まあ、なんでね、こういったつぶやきをしたかって言いますと、あの WHO であのパンデミックの早期警報案っていうのがね出てきまして、これ時事通信のねニュースになるんですけども、コロナ禍を教訓に新たな感染症のパンデミックに備える体制づくりを、その世界保健機関、いわゆる WHO ですね、はい、そこでねやってきてるんですけども、ただなかなか WHO としてはやっぱりスピード感持ってやりたいんですけども、発展途上国からは難を示してるというところでね、まあ、そういったニュースがあったということで、まあこういったつぶやきをさせていただきました。ちなみに皆さん、このつぶやきの言葉わかります？これなんでこういうつぶやきしたのかというところ、はい、まあ、これ何かって言いますと、ワイルドスピードシリーズ、あ、皆さんね、もしかしたら見た方もねいらっしゃるかなと思いますけども、そのワイルドスピードシリーズのパロディ版というのがあるんですね。まあ、これ何かって言いますと、ワイルドなスピードアホミッションっていうね、はい、英語のタイトルでね、あのスーパーファストっていう、まあ、タイトルになってるんですけども、日本語のタイトルではワイルドなスピードアホミッションっていう、ね、まあ、ちょうど多分これスカイミッションとか、まあ、ユーロミッションとか、まあ、それを、まあ、多分これスカイミッションで出た時期だと思うんですけど、そのスカイのところがアホになってるとかね、はい、まあ、なかなかそのパロディ要素が満載の、まあ、映画、まあ、そこからね撮らせていただきました。で、まあ、今回はこのワイルドスピードシリーズの、まあ、パロディ版からねこういったつぶやきをさせていただいたんですけども、ちなみに WHO の読み方、あの先ほど私ねフーって言ったんですけど、フーで読んで大丈夫ですそうです。で、このね、ワイルドのスピードアホミッションなんですけども、まあ、中身としては、まあ、ワイルドスピードには近いんですけども、やはりまあパロディ映画ということもございまして、お笑い要素も入っているというものになっております。ちょっと私ね中はまだ見たことないんですけども、まあ、ちょっと機会があったらなんかちょっと見てみたいなという、ね、気持ちはございます。まあ、コメント欄の方にもね掲載させていただいたんですけども、元ネタにね、アホミッション AHO って書いてあるんですけど、これ何かって言いますとね、歩くより速いぜ俺たち なんで歩くれ早い、まあ、歩くれ早いの分かれるなんかなかなかそういったねお笑い要素が入ってますけども、じゃあこっちの WHO は何かって言いますね、ワクチンより早いぜ俺たちもうさそれしか思いつかないのよ。ただやっぱりワクチンっていうとさ、バクチンじゃないですか。だから V なんですよ、実際は。だから実際は VHO になるんですよ。だけども、そこはもうご愛嬌ということで、WHO にしてくれと。はい。ということで、まあ、今回はこういうふうにさせていただきました。で、まあね、やっぱり WHO もここまで来るとね、もう本当、どうなってくるんでしょうね。ねえ、もうネタ作りばっかりしかやってないでしょう。まあ今回もね、もう本当早期警報案っていうのあったから、まあ早期、まあちょっとスピードみたいな感じでね、まあ作らせていただいたんですけども。で、ちなみにね、ティグレなスピードってなんで私つけたのかと。はい、ティグレってわかります？ WHO の今事務総長を務めておりますテドロス・アダノムさん、これもともとティグレ人民解放戦線っていうのをね、エチオピアでね、活動してたんですね。で、この方がいたそのグループから取りました。ティグレっての。わかんない人は本当わかんないよ、ティグレっていう、ね、ティグレ人民解放戦線っていうのがあって、そのグループにもともとその WHO の事務局長がいたと。はい。まあそういうところからちょっとティグレのスピードっていうふうにね、つけさせていただきました。で、まあ最後にね、誰かこいつら止めてくれって、もう本当、こいつら止めてくれなんですよ。もうそれも発展途上国だろうが、まあ誰だろうが、本当、誰かこいつら止めてくれみたいなね。うん。もう本当、そういう感じになっておりますんでね。まあぜひ、こう、やっぱり強権発動はね、やっぱりね、本当、止めてくれなんですよ。まあ今ちょっと自民もすごい緩いでますけど。はい。なんでね、まあ今回はね、こういった、つぶやきを作成いたしました。それでは1本目のねつぶやき、振り返ってまいりましょう。ティグレなスピード Who Mission、 誰かこいつら止めてくれというわけで、1本目はこちらをお届けしてまいりました。この後2本目を続けてお送りしてまいります。7500の青空虹ラジオ。7500がお届けしております青空虹ラジオ。本日はノートのつぶやきからをね、2本、まあ、お届けしておりますけども、さて2本目、はい、これはね、何が来るのでしょうか。それでは参りましょう。ひょっこり男自身の茶番が認められ、再び劇団ピッグボックスへの採用が決定。はい、こちらはね、5月10日のつぶやきになります。まあなんかタイトルから見るとね、なんかニュースじゃないかなと思うんですけども、これ実際にあったニュースです。ただね、中身に関しては、まあ、ニュースとは全然かけ離れてるものになっておりますんで、まあパロディニュースと思って、考えてもらえば分かりやすいかなと思います。それでは実際のニュースについて、ご紹介してまいりますけども、ひょっこり男っていうのはね、これ実際にあったことです。まあ、これ何かって言いますと、まあ、千葉県の柏市の周辺で道路の対向車線を自転車で走って正面から向かってくる車の走行を妨害したということでね、36歳の男性が逮捕されたと。はい。まあ、そういったニュースになっております。で、まあ、これ何かって言いますと、まあ、道路ね、実際の車道はありますけども、車道ね、自転車で走ってその対向車をなんか妨害するようにはみ出して運転したと。はい、そういうことにねなっておりまして、それでね、走行を妨害したという疑いで、捕まってしまったということになっております。で、まあ本人はね、危害を及ぼすような運転はしておりませんとなっておりますけども、もうすでに証拠が出ておりますので、危害を受けるような運転はしているということはね、もうすでにバレております。本人自覚ないんですよね、こういうのって。これ大体なんかテンプレートでまとめてるんですかね、こういう言葉ってね多分テンプレートでまとめてるとしか思えないよね、こういうの。まあこのね、まあ、ひょっこり男なんですけども、柏市だけじゃなくて、我孫子市でも同様のねことを行っていたと、はい、いうことになってます。で、ちなみにそれだけではございません。4年前にも埼玉県の桶川市とか千葉県の流山市、同じことを行ったんですねだから一回ね、一応劇団ピックボックスに入っちゃってるんです。 だけどもね、これもう一回、一回劇団抜けたのはいいんですけど、また入っちゃった。何やってんのよって、ね。はい。まあ、ということでね、こんなね、ふざけた事件がね、あったということでね、まあ、ただこのね、ふざけた事件を、やっぱり、お笑いに変えていくのが私なんですよ。だから今回は、まあ、つぶやきにね、こういうふうに書かせていただいたんですね。ひょっこり男自身の茶番が認められ、再び劇団ピックボックスへの採用が決定ということなんですよ。あの劇団ピックボックスあるわけじゃないんですよ。まあ、もしかしたらどっか作ってるかもしれませんけど。はい。これわかりますよね。ピックボックス。英語をそのまま日本語に変えてください。豚の箱です。豚箱。いわゆる刑務所です。わかります?こういうね、こういうブラックジョーク好きなのよ、ね。というわけでね、なかなか、ちょっとこれはね、まあ、ストレートに、まあ、伝えるのもいいけど、ちょっとやっぱり、なんか、パロディ、あのさっき の, あのワイルドなスピードもそうですけど、本当なんかちょっとパロディな感じでやっぱお届けしていくってなると、やっぱりちょっと記事としても変わっていくんじゃないかなというところでね、まあ、今回これタイトルだけなんですけど、本当はね中身もねやりたいんですけど、中身はちょっとさすがにまずいんで、はい、まあ、今回タイトルだけということで、まあ、こういう風にねつぶやきで紹介させていただきました。まあ妨害しちゃいかんよね。自転車だろうがね、車だろうがね、車だっていう、最近煽り運転もね、厳罰化されてましたけども、まあ、こういうのも本当ね、自転車もね、厳罰化してほしいなって、やっぱ思いますよ。もう、こうなってくると、もう自転車のなんか免許制だとか、そういうのもね、だんだん出てきちゃうから、逆になんか違うプロパガンダが出てきちゃうから、こういう風になっちゃうと。ね。ふざけた運転はやめてほしい。車もそうですし、自転車もそうですし、まあ、最近ね、電動のキックスクーターが出てきましたけども、ね、まあ、交通ルールはもう本当守ってる。皆さんもね、はい。車の免許更新とかもやるでしょ?交通法規だとか、ね、はい。そういうのもね、ちゃんともう一から学んでほしい。自分で、ね、あ、万全運転してね、みたいなね、はい、感じなんですけども。まあ、かもしれない運転もね、非常に大事かなと思いますけどもね、まあ、皆さんはね、ぜひ交通ルール守って、こういったね、車の運転とか、自転車の運転、心がけていければなと思っております。はい、というわけで、2つ目のつぶやきね、振り返ってまいりましょう。ひょっこり男自身の茶番が認められ、再び劇団ピッグボックスへの採用が決定。はい、2本目は以上となります。それでは、今回のね、ノートのつぶやきからは以上となります。ノートのつぶやきからでした。 7500の青空虹ラジオ。7500がお届けしてまいりました青空虹ラジオエンディングのお時間です。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。さて、本日の、テーマトーク、アジサイという内容でお届けしてまいりましたけども、いかがでしたでしょうか。これからね、梅雨時、ちょうどね、アジサイ見物に行かれる方もいらっしゃるかなと思いますけども、ぜひね、マナーを守っていただければと思います。特にね、海外旅行者の方結構なんかマナー悪くてね、アジサイとは全然関係ないんですけど、例えば京都の町屋のところだって今撮影禁止ってなってる多いじゃないですか。やっぱそうなってくると、他にもやっぱりね、その迷惑もかかってくるんでね。直近でもローソンと富士山ね、一緒に撮影できるところをね、全部もう黒幕にしちゃったとかね、はい。そうなってくるので、これはもう日本人だけじゃないですよ、海外もそうですよ、はい。旅行のマナーだけ守っていただきたいと思います。特に迷惑かけないように、それはもう人間としてあるまじき行為なんでね、はい。ぜひマナーを守って、しっかりとした旅行をね、お楽しみいただければと思います。はい、というわけでね、次回の放送なんですけども、次回の放送は7月の6日です。はい、もう夏ですね、7月っていうと。6日っていうとね、ちょうど翌日七夕です。ちょっとそのあたりを、テーマトークでもなんか入れていこうかなと思ってるんですけども、それは、当日のお楽しみということでね、ぜひ心の中で留めておいていただければと思います。では、青空虹ラジオなんですけども、ご意見ご感想を受付しております。メールアドレス申し上げます。メールアドレスはmaster@aosoranji.commaster@aosoraniji.com です。件名には青空虹ラジオご意見ご感想というふうにね、書いていただければこちらでも拝見いたしますので、ぜひね、怖がらずにちょっとしたことでもいいので、投稿いただければと思います。はい、というわけでね、本日の放送は以上となります。次回の放送は7月の6日となります。ではまた1ヶ月後お会いいたしましょう。ここまでのお相手は750でした。バイバイ。